ありがとうございます。お忙しいところ。ちょっとヒアリングをですね、対応させていただいてましてですね、だいぶ見えてきたところなんですけれど、やっぱり自分がいないところとかですね、そういうところでわからないところありますので、ちょっとご記憶をですね、わかる範囲で教えていただきたいなと思います。まず令和4年の秋頃にですね、可能長野先生からですね、ここで
友達さん、俺は言いともないで、お前たち言ってくれたって言った けど、
ね、
内容がよくわからない
。やっぱりわからなかったですよね、先生。だから先生から、お二人から注意しろよと、市当局が、奥村がちょっと強い言い方してるよっていうようなこと言われたんで、自分逆に質問したんですよ。具体的にどういうことですか、
答えられなかったと思う。
で答えられなかった、2人とも答えられなかったんで、自分は何言われてる、具体的に何言われてるか分からなかったんですよ、その時に。
俺もとりあえず、トムマさん、俺はいいともないから、ノリさんに言ってくれって言われて、結局声が出たと、トムマさん言った通りなんと、東京からなんか、言葉が強いぞということを言われてる。俺は振り上がったとか言ったけど、こんなに綺麗な言い方からはしなかったけど、
そういうことですよね。具体的な話はなかったんですよね。だからそれを持って12月28日にもう1回行ってあるはずだと。で、1回行ってあるっていうのは漠然とした話で言って、
そういう意味か。
そうです。あの時お二人で言われたのがイエローカードだって言ってるんです
よ。これね、
ええ、
でも違う口に入ってからってそんな意味で俺が聞いたのは原稿の話で、
原稿の話が2番目です。
でもそのイエローカードは前年だろ。
前年のチラシを巻いた、
だからその話はだから1月に入ってからの話とは全然中身が違うんじゃないの。
だから違いますね。
こんな理解してないもん。
はい、で、
原稿の年末の原稿の話で私は
そう
あったんだけど、
後付けでどんどんそういう性格が悪いっていう
か、ただ可能、トーマス可能ラインは自分が二人からイエローカードを与えられたに関わらず、今回議会法の件でデッドカードになったと、というような話なんです。あ、それ
もそうなん
ですよね。
そんなふうに理解してないの。
あ、そうですか。
当局がぶたらぶたら言っとるで注意しろって俺は言わないから言ったのこれだよね。
一番目最低です。
でも、これはもう時間が過ぎて、今度は年末の時の原稿の話を、って話だったんで、だからもうそれイエローカードの話は私は頭の中に聞いてない
んです。そうなんですか。だからお二人っていうか二人はそれを盾にイエローカード出して今回がレッドカードだということでもう除名にするっていう筋書きで、まあそれも筋書きなんですけどね。本当はもう28日にもう自分が分かりましたってちょっと強く言ったことに対してもう暴言を吐いたと、あれもやめさせるっていうのが趣旨なんですけど、
それはどうなんですか、個人的な感情だったの。
でも実は自分その場にいたんですけど、それあれだけですね、性格が悪いとか息子がどうのこうのとかですね、
それはパワハラだと感じ
る。それをですねずっと言われ続けたんですよ。で、
そしたら一人よ、だから、我慢したなと思って感じ
で
しょ。
でそこでやっぱり人間ですからやっぱり感情的に分かりましたって言うんですけど、普通よりも分かりましたがちょっと大きかったんですよ、声が。
もう彼は常習的にそういう人間だよ
ね。
言わせるできないんだろう。そういうけど、こいつはだから教訓を持ってくれない。
二つ目なんですけれど、秋 秋ぐらいにですね、まあ、1年ぐらい前ですね、に奥村昌司を自由クラブから選挙の前に、排除すると。でそれはその足立元議員のですね排除と同じ主張で、一旦自由クラブを解散して、奥村昌司を除いて再結成するという話をしてたっていうのを梶田先生は聞いてるんですけども、
でも実際にやったのは一応になってました
か、そう要は前倒しになっちゃったんですね、
そこの話をしてない、聞いてないから、
聞かれてないですか、
いや多分長先生は聞いてない
ですか、あそうなんですか、
いや私そっきんじゃない、嫌われてる
すいません
もうその時はもうとにかく割れもっことかでそういう話を
するんですよ、もうほとんど割れもっこも行かなかったし、
あそういうことですか、
だってトマスが電話かかってくれなんでノルさんに学生出てきてくれんって、
ああだからそれありましたね、
はい、これを記憶が全くない、
はい、3つ目ですけれど、あの12月の28日ですね、奥村、まあ、これが一番あの事件になった時ですけど、どのような連絡があったかなんですけれども、
連絡じゃなくて、あの2つあったね、話が、まずあの期限が遅れてると、でそれに対して伊藤委員長が、あの催促したと、でも流れてとかないという説明を受けた、
あっていうかもう1月12月28日に電話で、あのもう奥村が自分に暴言吐いたから辞めさせるとかっていうようなことは言われて
るん
です か、あそうですか、
だってそもそもそんな話私に絶対してないから、
ああ逆にそうなんですね、あだから伊藤院長に迷惑かけたっていう話と期限が遅れたという話ですね、
これだけ聞いた、
でそれで、1月4日にですね、あの最悪化を開くって話は聞かれたでしょ、
これ開いたんじゃなかったっけ、よかって、
開きましたよ、
確か開いたよ、
それを事前になんかあの相談を受けたとかそういうのはないですか、
そう私に関しては悪いけど一切相談はないんだ、その
辺あなんあそういうことです
か、加納君は分からない
よ、加納さんとやってたかも分かんないですけれども、で、あ、そうか、これはじゃあなかったんですね、はい、で、1月4日の全員会開いたんですけれど、あの時、あの意見としてはですね、あの加納さんが説明されて、意見としてはあの堀尾さんが、議会法の話、現行の話については委員会マターの話で、議会法委員会のマターの話で、その会派とかなんかに持ち込む話ではないと、なんでこんなことになったんですかと、ちょっと、というような疑問点挟まれてました、で奥村宏先生もあの議会法の話でこんなあの、まあ、追い出すっていうかそういうような話に持ってっちゃうっていうのはどうかなっていう話はされてたんですね、
もちろん横には役員会開いただけで、そこであのこの一番最初の話があったかもしれない。だから2回目
だ
った
。はいはいはい。100回では、イエローカードとかの話が出たかもわかんないって
ことですね。うん、はい。でも私の理解は少なくとも伊藤安奈委員長がトーマスが言うには困って、事務局変わった。トマス会社に相談があったと、で内容はあの注意してしか速読してもなかなか原稿は出てこないという内容
です、分かりました、まあ、あのちょっとそれは裁判でもあの説明したんですけど、自分はもう、締め切りの時にきちんと出したし、それからあのそういう訂正したらどうだって話の後もきちんと出して、で最後はもう委員会に一任しますっていうことで、21日か22日ぐらいにもう事務局に投げかけてあったんですよ、
そんな早い話なの、それは聞いたのも、
でそれで事務局の方で放っておいて1週間ぐらい放っておいて、で委員長とかに合わせて持って行ったんですよ、で委員長の方であのもうじゃあ年末だからってことで慌てて、で、 自由クラブに来たということなんですね。
その辺り役員が年々に調べたよね。4日に開かん
ない。ですね、ですから、いや、そんなですから、あの伊藤アナ委員長がなんか文句言ったかどうかよくわかんないですけど、
督促したとか言って伊藤アナさん聞いたけど、
督促って自分はどちらでも一任してたんですよ、うん、で堀尾さんが一任してるんじゃないですかっていう話はしてたんですよね、
うん、だから伊藤アナさんが委員長が督促してもうなかなか出てこんという話を私たちは言われされた。
実はあの自分その時友先生とかに言われて一回電話かけたんですね、うん、その後に大室先生から電話もらったんですよ、うん、それで話を聞いたんですね。そうしたらもうすでに28日の16時に原稿を持ってきて、それで全てあの終わりですと。でその時にいろいろ聞いたあのような質問の部分が載ってるから、それを削ったものを、ね、どうしても委員長は欲しいって言ってますけど、それってできるんですかって言ったら、もうそうしてありますって言ったんですね。
そんな話を聞いてるんですよ。
でそれがありますから、もうあの庄司先生があの地元のやつが終わった後に来て提出したら、もうそれで終わりですっていう話だったんで、自分それ実はしたんですよ、友達先生に。で安心をして自分はあのプラザホテルの方へ行ったっていう、そういうようなこと経路があったにもかかわらず、自分がプラザから帰ってきた時に庄司先生がいたので、でもちょっと驚いたびっくりしたんですね。だから要はその時の庄司先生のあのが大丈夫ですよっていうような、そういったようなあの話っていうのは全く消えてもらえなかったっていう、まあ、あのことになるんですけど、
まあ、多分 その時点では私よりも正直君の方が、正直先生の方が多分近いの。私はただあの総務会長だから、友間さんとしては巻き込まんと役員会開けないもんし、で私が発言しなくてもおったという会力を作らないと、この子も困るのだから、まあ、そう
完全に仕組まれちゃってたんですね、いろんなものが。
で、裁判所ってあの後半の時にそのうちの弁護士がその、今回その議会法の問題になってるんだけど、内容はご存知でしたかっていう話を戸松さんに、じゃあしません、
知らない
、一切知りません、
一切知りません一切知りませんって言って、こちらがその除名なのかどうかの一番大事なところの話を一切知らない、
知らない、だって言って
ません、見てません、見てません、見
てません。で、それでですね、4つ目ですね、評決は取れたかどうかっていうのはどういった、
役員会では、まあ、あのトーマスさんや加納区の説明で、まあ、2回あたりかな、そういうんだったら、まあ、これとクレームの話と、それから原稿の話と、でこれで、まあ、こんなにするようであれば当局にも迷惑かけとるし、除名も妥当じゃないのって言うんで、まあ、じゃあ役員会では弱点除名の話でいこうかと、役員会だけみたいな、
ですから、まあ、前提がもうめちゃめちゃだったんですけど、まあ、それで そうせざるを得ないですよね。その二人がそんなこと言うんですからね、
うん、それもそんな早い段階で原稿を出とるなんて説明がないし、要はトーマスが言うには2回も迷惑かけたと、当局ね、で当局の人たちが困っとると、でそんなやつは置いとけんっていうのも言うもんで、まあ、それはしょうがないよねって話になって、まあ、足立会の例もあるんで、
で、あの1月4日にですね、自分がまあ除名されたっていうことで会派離脱届でっていうのを、うん、出す出さないって話はなんか聞かれてました。
出さん、
1月4日
に帰っちゃったじゃんね、で私はそこでもう全部それ以降の話ない、
ないですか、はい、わかりました。
だって全員会も開いてないんだよな、ね、
で、まあ、ただその時にですね、あの、まあ、堀尾先生とか小倉清先生がおかしいんじゃないかって、あのおかしいんじゃないかっていうことで発言を まあ、されてました。でも確かそれがあった後に、
そんな話があったのかな、か、
でも全然
出会う時って出したの？
いや、それが、出されてなかったんですよ、正式に、というのは裁判こちらするっていうんで、もうちょっともうビビったところがあって、出せなかったんですね。でそれでちょっとその次に続くんですけど、1月13日にレディアンで全員会やったじゃないですか、
全員会というよりは要は合法というかルール通りに庄司さんを追い出すには一旦ジオクラブを解散して、でそこでもう一回ジオクラブに入りたい人の名簿を作成して、で新しくジオクラブを立ち上げようねっていう話がやっただけで、ただそこで井久先生方の名簿が取れなかったんでこうなっちゃったね。
ですから三役の先生一人である、長野先生も13日開いたのっていうのは、
彼らを解散
するって話ですよね。
そう あなたを除名することにはできないもんだから、全員で、除名したわけじゃないもん、
ですから除名したわけじゃないっていう前提でこれは13日開かれたんですよね。そこがあれですね、焦点ですね。
とりあえず理解で、
はい、
それ
で正しい、みんな正しい、
みんな同じ理解してる、みんな同じ理解してる。
で、もしその次
は、次は何だったんでしょうか。除名ができないんで、合法的、適法的に、で一旦ばらして、で再度名簿を集めないといけないって話になっちゃったんで、
ですよね。で、戸松議員は。そうじゃなくて、気分、いろいろあってごたごたがあったんで、気分転換で13日にもう一回、
全然違う、
違いますよね。
新規
数字ですよね。合法的に締め出しができないもんで、やむなくジオクラブを解散して、で、あなたの名前の名簿に入ってなければ、それでジオクラブを立ち上げれるはずだった。5人の一休先生が名前変えてくれなかったので、結局こうなっちゃった。